know we're vest, we know we God bless.
はい、こんにちは。タコラジ第46回目の放送となります。この番組は私、おっさんゲーマーの鍋がお送りします。おっさんによるおっさんのためのゲーム系ポッドキャストとなっております。皆様の暇な時間にですね、さらっと聞き流していただけたら嬉しいかなと思っております。はい、ということで、46回目でございますけれども、前回45回目でですね、サイヤ人さん、まあ私の友達を呼んでですね、長々とお話ししておったので、今回ちょっとさらっとね、行こうかと思います。で、まずはちょっと本編に入る前に、お便りがですね、いくつかいただけているので、まとめてご紹介させていただこうかなと思いますので、では早速行きましょう。まずは、ゴリケンジさんですね、いつもありがとうございます。こんにちは、いつも楽しく拝聴させていただいてます。ゴリケンジです。前回のウォーキングデッドの放送を聞いてから気になったので、Hulu に加入して第1話を見てみました。はい。事前情報で冒頭の女の子のシーンの話を聞いてたのですが、ラジオの音声で聞くのと実際見るのはかなり違い、衝撃を受けました。うん。怖すぎてこの後見続けられるか心配です。ちなみに現在は気軽に見られる勇者ヨシヒコの魔王の城を見ています。こちらは何のハラハラもなく見れてサクサク進みます。また、Hulu のおすすめの映画やドラマなどあれば教えてください。長文失礼しました。ということで、ゴリさんありがとうございます。いつもね、お便りいただいてます。このお便りも結構前のですね、お便りだったんですけども、すいません、遅くなりまして。で、ウォーキングデッド。怖い。怖いか。ゾンビものをね、好きな人だと結構ね、感じは好きなんだと思うんですけど、慣れてないとやっぱりちょっとね、ショッキングなシーンが結構多いかもしれませんね。うちの奥さんとかもね、全然ダメなので。あと、ヨシヒコね。ヨシヒコ、ついにシーズン2が、この秋からでしたっけ?始まりますね。もう嬉しくてね。私も、ちょっと今から楽しみなんですけども。しかも今回もね、全くこのスケールアップもしないし、予算もアップしませんっていう、そのチープさをね、売りにしていくということなんで楽しみなんですね。あれでね、下手にこうスケールアップしたりですね、お金がいっぱいつけるようになって変に CG が綺麗になっちゃったりしてもね、チープななんていうんですか、なんとも言えない安っぽさがね、たまらないので、特に出てくるドラクエのモンスターね、ダンボールでできてるやつ。あれももうね、たまらなく好きなので、ああいうテイストはやっぱね、残してほしいかなと思います。あともうキャストもね、やっぱり、基本やっぱ全員ね、前回と同じでやってほしいなと。思ってますけども。あと、他におすすめということなんですけども、今私はいろいろ、まあ映画を主に見てるもんですから、ドラマだとですね、最近見始めたのはレバレッジっていう、海外ドラマなんですけど、それは詐欺師のね、チームのお話なんですけども、なんか、もともとみんなバラバラに活動してた人たちが集まって、指揮役と、あと実行が3人とね、あ、3人4人か。で、みんなでチームを組んでうまいことこう、騙して、悪人からお金を取るみたいな。そういうストーリー展開みたいですね。うん。なかなか面白いので、これもちょっとおすすめかなと思いますね。特にね、残酷だったりとかそういうのもないので、うん。いいんじゃないかなと思います。はい。ゴリさん、ありがとうございます。そして、2通目。名前が、ザ・金田洋造さん。初めての方ですね。ありがとうございます。いつも楽しく聞かせていただいています。普段はラジオに投稿することはないのですが、ゲーム川柳と聞いて面白いのが浮かんだので初投稿させていただこうと思いました。ありがとうございます。最近は PS3 のセイントセイヤ戦記にズブズブです。ゴールドセイントが自分で操作できるのは最高。棺桶に入れてあの世に持っていきたいソフトです。うん。では、川柳ですね。我が妻は退治できないモンスター。我が妻は退治できないモンスター。2個目。ラストボス、うちの妻にはかなわない。ラストボス、うちの妻にはかなわない。3つ目。ボリュームは妻のいびきと反比例。ボリュームは妻のいびきと反比例。最後。電源を入れると会える俺の嫁。 電源を入れると会える俺の嫁。なんでしょう、近代お父さんはかなり奥様怖いのかと思いますけれども、見事に奥様ネタが4本ですね。奥様が寝ていびきが大きくなってくると、自分のゲームのボリュームも下がるってことですかね、これ。やっぱ奥さんが寝てる時間にやってるんですね。この電源を入れると会える俺の嫁っていうのはですね、どっちにも取れるところが微妙にこう、なんでしょう。フォローなんでしょうかね、これ。要は、電源を入れると、要はモンスター的な怖い奥さんが出てくるっていうことなのか、それとも、ラブプラス的な、やっぱり可愛いな、うちの嫁さんっていう、そういうのろけなのか、どっちなのかちょっとわからないんですけども、どっちなんでしょうか。ありがとうございます。ゲーム占領の方はですね、6月いっぱい、受け付けている分で、抽選しようかなと思ってますので、こちらの4通も入れさせていただきます。はい。ザ・キンダイオトさん、ありがとうございます。また聞いてください。あ、そうそう。PS3 のセイントセイヤ戦記。これ、一時話題になりましたけども、どうなんでしょうかね。私の周りでやってる人間が、全然いないもんで、なんともわからないんですが、これは、オンラインだったりとか、そういうのあるんですかね。自分でオリジナルのセイントが作れたりとかするんでしょうか。ちょっと情報が全くないもんで、もしプレイしてですね、おすすめのポイントなどありましたら、ぜひ教えていただきたいなと思っております。はい、金田洋太さんありがとうございます。続いて3通目、ゲーム美容師さんですね。いつもありがとうございます。こんにちは、ゲーム美容師です。タコラジ更新がなく心配しておりましたが、まさか体調不良とは。自分はツイッターをしてないので、今まで知らずに友達に聞いてびっくりしました。無理をせずに体調回復に専念してください。いつでも待っております。一日も早く回復するのを待ってますと。いやー、ありがたいじゃないですか。私ね、ちょうど5月いっぱい、ちょっと喘息がね、あんまよろしくなくて。なんかそこまでちょっとね、声がね、やっぱうまく出ないんですよ。苦しくなっちゃうと。で、まあね、無理して喋ってもね、普段でさえこう、聞き苦しい、このボソボソ喋りが、さらになんでしょう、取り組み後の関取の勝利者インタビューみたいになっちゃうんで、ね、もうかすれの声になっちゃうんでね、それじゃちょっとさすがに聞く方もね、聞きづらいだろうなと思いまして、ちょっとやらなかったんですけども、おかげさまで、なんとかね、まあ、普通になりましたんで、まあね、また天気だとかいろいろ体調に左右はしますけども、まあ喘息の方はね、これもしょうがないんで、まあまあ、うまいことやっていこうかなと。心配していただいてありがとうございますね。ほんとすいません。ゲーム美容師さんもね、立ち仕事ですから。お体気をつけて。というところでまた聞いてください。よろしくお願いします。そしてお便り最後です。アンさんと呼びすればいいでしょうかね。ANN と、アンさん。ナベさんこんにちは。ゲーム関係のポッドキャストを巡っていて発見しました。今過去回から聞いてます。面白いですよ。ありがとうございます。今まで他のゲーム系ポッドキャストをいくつも聞いてきましたが、ゲーム自体の趣味や話の内容など、結構私の趣味にマッチしているので、大変面白く聞けています。いや、まあ、それは良かったです。FPS、TPS は好きですが、オンラインだとボコられるだけなので、基本シングルでキャンペーンをやるだけです。デモンズ、ダークソウル程度のオンラインが好きですね。侵入されると結局ボコられますが。私もゾンビ大好きです。ウォーキングデッドは体験版をダウンロードしたものの、英語がちょっと厳しくて諦めました。配信大変だと思いますが、とても面白いので更新楽しみにしています。ということで、アンさん、ありがとうございます。いや、もう、ありがとうございます。こんな昔から、なんでしょう、また一回から聞いていただいてるんでしょうかね。申し訳ないですね。最初の頃はもう本当にね、今でも、まあ、なんとも言えない喋りですけど、最初の頃はもう本当に、もっとひどいですからね。ほんとそれこそ聞きにくい感じで申し訳ないんですけども。オンラインゲームをあまりやらない感じらしいんですが、ぜひね、やってみてほしいですね。オンラインはね、最初ほんとね、ボコボコなんですよ。私の周りでもですね、オンラインはやらないっていう人が結構、まあね、タコラジ聞いてくださってる方でも、意外とね、きっかけで始めましたなんて方は、私より全然ハマっちゃってですね、全然私よりランキング上に行ってる人いっぱいいますからね。うん。ああいうのはね、慣れですね。FPS、TPS 系は。やっぱね、やったらやっただけ上手くなるんで、うん。ぜひ、興味あればね、ぜひやってみていただきたいかなと思います。あと、ウォーキングデッドはね、やっぱり、英語がね、きついですよね。私もね、途中までね、翻訳したんですけど、全部はやってないです。 なんとなく雰囲気で楽しんじゃいましたけども、やっぱりあの、会話がメインのゲームは厳しいですね。セリフ多いんで翻訳量も多いしね、もうただただもう、なんとなくエキサイト翻訳にぶち込んで、そこからさらに自分で直すっていうようなことをやってるんですけども、もうね、打ち込むのもめんどくさいですもんね、文字はね。うん。で、一応まあ、二つ目、これ確か、ウォーキングデッドは5個ぐらいのエピソードがあって、今はエピソード1しか出てないですけど、エピソード2が、確か6月の終わりぐらいに出るよ、なんていう話が出てましたので、私楽しみにしてるんですけども。またね、ぜひ、アンさんも、もし興味があればまたやってみていただきたいなと思います。またぜひ聞いてください。ありがとうございます。というわけで、タコラジではですね、こういったあの、普通のお便りもですね、あの、いただけてますので、あの、いただいた分に関しては基本的に全部ご紹介してますので、私があの、見落とさない限りはね、あの、ご紹介しますので、ぜひ、あの、何でもいいので送ってください。お便りの方は、このタコラジのブログですね、カタカナでタコラジ、びっくりマークで、検索していただくと出てきますので、そのブログの各コメント欄に、まあ、記事の内容と関係なくてもいいので、書いていただくか、あとはブログの一番下まで行くと、メールフォームありますので、そちらに、記入していただくと、私の方にメールが届きますので、結構皆さんね、それで送ってくださること多いので、ぜひ試してみてください。あとは、ツイッターの方にもね、直接いただいてもいいんですが、まあ、私がよく見落とすので、できればメールの方か、コメントでお願いします。というところです。はい、で、タコラジ第46回なんですけども、今日はですね、何のお話をするかというと、先週 E3 のお話をいろいろしまして、で、私その時は全然 E3 をね、あんまチェックしてなくてですね、ろくな話もできなかったんですけども、この間まあ、サイヤ人さんと話をした後でも改めてですね、チェックをしてみたら、いろんなゲームがですね、発売されると。で、あの時、まあ話してたゲームもちょっといろいろ細かく調べてみたらなんか面白そうなのがいっぱいあったので、まあこの辺の話ちょいちょいしていきたいなと思ったんですけれども、その中でもやっぱりですね、デッドスペース3、あの後もちょっとまた調べまして動画もいろいろ出てきてまして、やっぱりね、今回私は個人的に一番期待してる。というところでデッドスペース3のお話をしようかなと思ったんですけども、そこにですね、ちょうどいい具合に、バイオハザード6の、また今日もですね、今日は6月の21日に収録してるんですけども、昨日かな?新しいレオンのですね、冒頭の20分ぐらいのプレイムービー、プレイデモですか。それが公開されましたので、まあ、それを見てみましてですね、まあいろいろ思うところもありましたので、バイオハザード6と、デッドスペース3、この辺をちょっと絡めてですね、私の感想を交えながらこう、お話ししようかなと思います。完全に、私のあの予想ですのでね、こうなるっていう確定情報ではないので、ご注意いただきたいと思います。では、タコラジ第46回のスタートになります。はい、ということで、タコラジ第46回はですね、デッドスペース3と、バイオハザード6。この話をですね、ちょっと絡めてしていきたいなと思っております。まあ多分ですね、バイオハザードの方は大抵のゲーマーさんは何かしらの、まあ1、2、3、4、5、あとまあ外伝的なのもいろいろありますが、ベロニカとかもありますし、ガンサバイバー系のもありますし、まあいろんなのありますけども、この間出たあのオペレーションラクーンシティとかもありますし、どれかしらのシリーズを1回はやったことがあるっていう人が多いんじゃないかと思いますね。まああの、言わずと知れた、ゾンビゲームですね。最初の頃はサバイバルアクション、サバイバルホラーなんて言ってた、ラジコン操作のですね、要は画面の向きに関わらず、右押したら、キャラクターが右に旋回すると。前押せば前に歩くと。そういう感じのゲームでしたけども、まあ、基本的にはゾンビが徘徊する中を謎を解きながら、進んでいくと。いう感じで、まあ、だんだんね、回を重ねるごとにストーリーが壮大になってきまして、だんだんなんかこれ収集つかなくなってきてるんじゃねえかなと思いつつ、もう一応ストーリー的には確か、どうでしたっけ4、5あたりで結構アンブレラっていうそのね、ゾンビのウイルスを作ったところの、話はまあ、ケリがついたっていうことでいいんですかね。で、長年のライバルだったウェスカーも一応死んだと。いうところで話がまあ一区切りしたよと。で、今回の6が非常に期待できるなぁと私は個人的に思ってまして。 前、いつだったかな、前、タコラジでも話しましたが、バイオハザード6のトレーラーが出た時かな、あの、ちょろちょろっと話しましたけれども、まあ、今回ちょっと、ゾンビ映画風な作りになってて、期待できるんじゃないですかと、個人的な意見ですけども、そんなお話をしてまして、まあ、概ね私の周りもですね、評判はまあ悪くないと。まあ、ぶっちゃけその5がね、あまりにもその、雰囲気がやっぱ変わりすぎたもんで、結構ね、批判も多かったし、まあシステム的に悪いところだらけではなかったですし、いいところもあったんですけども、やっぱりね、バイオハザードっていうところでみんなが期待するものとはちょっと違ったねっていう話で結構残念でしたという意見が多かったと思うんですけども、今回は意外とみんなが思っているバイオハザード的なところをなんとか再現しようとしてるんじゃないかなという感じがしますね。1の時は、要はその一つの洋館の中、館の中での話で結構狭い範囲内で、まあ、ゾンビがいる中をこう進むっていうところで、その狭さのね、閉塞感っていうところでの怖さっていうのとゾンビの怖さっていうので表現してましたし、それが2になって、ディスク2枚になってね、主人公が変わって、レオンと、何でしたっけ、クレアか。1の主人公だった、なんだ、クリスの妹ね、と、そのレオンっていう新人警官っていう、その二人になって、その二人で別々のストーリーが、まあ基本的には一緒なんですけど、別々の視点でゲームができますよみたいな感じになって、話が、今までその、館一個だったのが街、ね、ラクーンシティっていう街を舞台にして、その閉ざされた街の中で、ゾンビの数もだいぶ増えて、集団の怖さみたいなね、うん、そういうのを表現したと思うわけですよ。で、今回の6は、結構その、バイオハザード2のような、ラクーンシティの時のようなイメージをね、すごく感じるわけですね、私は。で、まあ今回公開されたトレーラーの中でも結構ラクーンシティなんていう言葉がよくですね、出てきてまして。まあどういう表現なのかわかんないですけども、英語なんでね、私も全然聞き取れないので、わかんないんですけども、まあ今回も主人公ですね、レオン、2の主人公だったレオン、あと1の主人公だったクリス、あとさらにもう一人出てきて、何でしたっけ、名前忘れちゃいましたね、坊主頭の、なんかそれがどうやらウェスカーの息子的な、息子だってウェスカーが子供作ってるわけじゃないでしょうか。多分遺伝子操作的なものだと思うんですけど、ウェスカーの遺伝子を受け継いだなんかこう、新しいキャラクターみたいな。多分その3人が主人公になって、3つのストーリーが絡み合って最後にこう、ね、一つになるみたいな。まあアメリカのドラマによくある感じの、うん、ストーリー展開になるんじゃないかなと期待はしているんですけれども。で、ぶっちゃけその、街の、なんか今回のその、やっぱ街がテーマなんですけど、街の中でゾンビがいっぱいいて、その中で三者三様の戦いをしつつ、あとなんか上海でも、クリスなんか上海にいて、レオンはそのアメリカだと思うんですけど、その街。なんかね、いろんな結構場所で、世界規模で同時展開していって、最後に一つになるみたいな感じなんでしょうね。うん。で、まあ、比較的、ゾンビの怖さを表現しようとしている感じはある。うん。画面も暗い感じにして、あとまあ、何ですか、ステージもね、今回公開されたやつだと、なんか大学のホールみたいなところかな。うん。多分大学だと思うんですけど、あれ。で、なんかこう、だだっ広い、ちょっと古めかしい感じの建物の中を探索して、で、ゾンビがいっぱいみたいな。うん。だまあね、ぶっちゃけまあ、そこそこ面白い感じにはなるだろうし、ただね、ちょっとね、また今回もムービーに頼りすぎな感じがしないでもないっていうのはね、E3 の確かステージでやってるプレイデモは、なんかもうやたらムービーが挟まってね、プレイしてる時間はほとんどただ単になんか突っ立ってるゾンビを撃つぐらいのもんで、なんかゾンビがただの障害物にしかなってないなっていう感じであんまり印象なかったんですよ、正直。なんかね、ヘリコプターでこう脱出して、それが墜落して、みたいなとか。なんかムービーシーンやたら多いなっていうのと、あとなんでしょう。クイックタイムイベントね、またボタン押せみたいなやつが、なんか今回スティックになってましたね。スティックを多分回して、なんかやるんでしょうけども、 まあ相変わらずまだそれを入れるかっていう感じもしなくはないんですね。ただ意外にアクション要素はパワーアップされてるっぽくて、体術系ね、殴る蹴る系がなんかパワーアップしてるみたいなんで、これだったらもういっそのことアンチャーテッドみたいなね、完全にキャラクターを後ろから見るような視点にしちゃってもよかったんじゃないかなって気はちょっとするんですけどね。まあ迫力がなくなるっていうのもあるのかもしれないですけど、なんかね、普段のその視点がちょっとやっぱり、そのキャラクターの肩越しなんでね、結構画面のね、左半分にキャラクターがずっといる感じがね、あんまりどうなんだろうと。そっからアクションにつながるときになんかちょっと引く感じ、なんか見づらいなっていう気もしなくもないんですけども、まあその辺はあの4あたりからのね、伝統なんで、今回は多分、4の時のプレイ感覚に近いのかなぁと思ったりもしてます。ただあと一つ気になってるのは、なんか今回もコープ入れるんですかね。なんか各主人公に対してパートナーがいる感じですよね。今のところを見てると。なんか二人でプレイしてるデモは私はまだ見てないんですけど、なんとなくこれはまたコープを入れてくるのかなーっていう気もしてますね。5の時にね、ホラーゲームにコープってのは合わないと。散々言われて、やっぱりね、怖さが半減しちゃうでしょうと。うん。そりゃそうですね。やっぱ怖いところを進むのに、オンラインでですよ、ボイスチャットつないで、二人でワイワイやったらやっぱ怖さはね、まあ、二人で怖さを共有するみたいなのもあるのかもしれないですけど、ワイワイキャーキャーやるのと、やっぱ一人で部屋でね、じーっとこう、画面に集中してやるので、やっぱりどっちが怖いかって言ったら、画面に一人で集中してね、やる方が怖い。でしょう、やっぱり。多分、ほとんどの人はそう思うんじゃないかと思うんですけども。そんなわけで、ね、今回もコープを入れてくんのか、まあ、もしかしたらもうちゃんと発表されてるのか知りませんが、まあ多分コープ入んだろうなみたいな感じがして。まあね、もうここまで来たらもう、でもコープあってもいいかなっていう気もしてるんですね、バイオの場合。なんかもう、そんなにゾンビに愛情がなくなってる感じがするんですよ、正直。カプコン。なんかもう、バイオとしてどうするんだみたいな。なんかもうキャラゲーになりつつある感じはしないでもないですよね。レオンとかね、もうやたらイケメンになっちゃってるし。だって2の時は赴任したばっかりの新人警官だったのに、いつの間にかなんかもう国家のね、何ですか、諜報員みたいになっちゃって、世界を飛び回るようなゾンビハンターみたいになっちゃってるわけじゃないですか。もうなんかそこまで、なんでしょう、ファンタジックになっちゃってるんだったらもう、ぶっちゃけゾンビ、ね、もうただ倒すだけの相手でもいいかぐらいの感じになってんのかなっていう気がしますね。そこはちょっと残念な感じがします。でもやっててもね、やっぱりゾンビ、まあ、集団でこう襲ってくる、じわじわ襲ってくる怖さみたいなね、ウォーキングデッドとかにもありましたけども、ああいう感じは出てたけれども、1対1になった時にそれほど怖さを感じないというかね、なんかもっと1の時とかは1対1になった時にちょっと怖さを感じたような気がするんですけども、その辺はもしかしたらこっち側が慣れてしまったのかもしれませんし、ちょっとわからないんですけども、まあちょっとゾンビ愛がね、足りないかなっていう気はしないでもないです。はい。で、その、まあバイオハザード6がいわゆるホラーゲーム、ホラーアクションゲームっていうんですかね、その辺のまあ先駆者と、まあ本当はね、いろいろあるわけですけどね、アローン・イン・ザ・ダークシリーズとかもありますから、まあ一応バイオハザードがまあ世界的にまあ一応有名なホラーゲームのまあ先駆者ということにしときますと、それをやっぱり研究し尽くして出てきたと言われたそのデッドスペースですね。特にバイオハザード4を研究し尽くして作ったと言われたデッドスペース。これが大人気になってデッドスペース2も出て、で今度3が出るというところですね。デッドスペースの方もやられたことある方結構いるんじゃないかと思いますけども、このタコラジなんか聞いてる方だと。デッドスペースってのは、2008年ぐらいですか？もう4年ぐらい前じゃないですかね。確か出たのが。1が出たのはね。エレクトロニックアーツから出てる、要はホラーアクションゲームですね。ちょうど視点としてはバイオハザード4、6と同じ、この肩越しの視点で、SF なんですね。宇宙空間で、主人公キャラクターを操作して、その何でしょうね。人がいなくなってしまった宇宙船、採掘用の宇宙船の中を探索すると。そして生き延びるっていうね。で、敵はゾンビではなくて、なんか寄生された 人間が変化してしまったモンスターみたいな、ネクロモーフっていうね。で、このゲームのすごいところは、そのヘッドショットとかではなくて、敵はバラバラにしないと死なないっていうね。これのおかげで、まあ日本では発売されなかったわけです。要は、敵はですね、手とか足がなんか長くなって、手にこう、鍵爪がついちゃったような変なモンスターなんですけども、普通だとね、やっぱりそのゲーム慣れしてる人だと、頭をね、打ちますよね。で、例えば頭を打つと首が取れるわけですよ、ポン。うん。で、これで死んだなと思うんだけど、それで死なないと。どうやったら死ぬんだって言ったら、もう、足も手もバラバラにして、とにかく最大級ダメージを与えないと、活動停止しないっていうね、厄介なやつなんですね。うん。この辺のところはね、いろんなポッドキャストでも多分、紹介されてますし、もうこの有名なんでね、あえて、細々説明するところではないと思いますけども、そんなわけで、日本でもね、すごく有名になって、ファンが増えた。デッドスペースっていうすげえゲームがあると。いうところで一瞬で広まって、もうね、妖芸好きな人、そういったちょっとグロ表現のあるゲームが得意な人を中心にものすごい勢いで広まったというところなんですけども。で、そのゲームがですね、私個人的にはもう本当に、バイオハザード5と確か同じぐらい時期的にだったかな。ん？もっと前か。まあ、ちょっと細かいところわかんないんですけど、私がやったのは、確かバイオハザード5より前にデッドスペースやったんだっけかな。とにかくバイオハザード5がすごく残念なゲームに見えるぐらいに、デッドスペースが面白すぎたんですよね。うん。あの手のゲームをやるんだったらもうデッドスペースやらないとっていう。まあ、英語のことを心配する方もいるかもしれませんが、一応翻訳もね、全部されてますんで、日本のウィキでね。だから PC 版を買えば多分日本語化できるでしょうし、まあ箱版やら PS3 版でもまあその翻訳を見ながらやればね、なんとなくはわかりますし、あとこのゲームの素晴らしいところは、右のスティックを押し込むと次行くべき場所が地面にこうですね、レーザーが出るんですね。ここ行けって。だからその通り進んでいけばとりあえず迷うことはない。うん、あと、その時々のミッションの内容も全部見れるのでね、英語とはいえ。なんとなく読めば大体のところはわかるのでね。うん。一応このゲーム、まあ18禁なので、まあ18歳以上の人だったら、そこそこの英語なんとなくはわかるでしょ、大体。ね。あと辞書引けばね、なんとなくわかるので、できるはずです。そんなわけで、デッドスペースがすごく人気でしたよということで、いつだ？その2年後ぐらいかな。2が出まして。で、この2も同じような展開、まあ同じ主人公で、同じく評価高かったんですけども、オンライン対戦をなぜか入れてきたんですよね。うん。まあ、人間と、ネクロモーフに分かれて戦うっていう、ちょっとしたレフト・フォー・デッドの対戦みたいな感じなんですけども、まあ、その対戦自体は別に出来は良かったんですけども、特に、まあ、デッドスペースにオンライン対戦いらないんじゃないっていうような意見もあり、うん。本編の出来が良かったので、まあ、特に問題はなかったんですけども、非常にね、ストーリー的にも、そしてシステム的にもさらに洗練されて遊びやすくなって、ものすごく評判良かったと。私も買いまして、あとダウンロードコンテンツのね、追加ストーリーも買いましたし。もうこれはね、もう皆さんにやっていただきたいゲームでした。そんな中でついに今年の E3 で、そろそろ発表あるんじゃないのと言われてきたデッドスペース3が発表になったと。やったと思った反面ですね。多分デッドスペースファンの方は皆さんちょっと一瞬、やった、嬉しい、うん？って感じになったんじゃないかと思われるんですよ。そのうんっていうところは何かって言ったら、今回ですね、デッドスペース3がなぜかコープを入れてきたと。オンラインコープを。ドロップインドロップアウト式っていうことなんで、多分ストーリーの途中に勝手に入ってきて、勝手に抜けられるっていう感じのコープだと思うんですね。だから一応シングルのシナリオがあって、それが一応メインなんだけども、コープでもできますよっていう感じらしいんで、一応コープメインではないらしいんですけども、ちょっと細かいところわかんないですね。常に要は、バイオハザード5みたいにコンピューターキャラがもう一人ついてくるのか、それともシングルでやってる時にはついてこないのか、ちょっとその辺はよくわかんないんですけども、ここがね、ちょっと気になるところですよね、やっぱり。さっき言った通りに、ホラーゲームにコープはまず合わないと。なんで合わないんだって言ったら、やっぱりその怖さがね、そがれるんじゃないかって。 で、実際それで、バイオハザード5は、失敗とは言わないですけど、まあ、システム的にはいいところもいっぱいありましたから。ただ私個人的にはやっぱり、コープなくてよかったんじゃないかなって。確かにね、2回目、3回目やるときには、友達とボイスチャット繋いでね、やるのは面白いっちゃ面白いんですけども、初回のプレイの時にもね、やっぱりその、仲間のキャラが横にいると。一人じゃないっていう感じはね、すごく心強すぎてね、怖さがやっぱね、減るんですよね。うん。常に横にね、キャラクターがいるよと。うん。やっぱ一人で探索してる感じがね、欲しいかなと。ただまあよく考えればバイオハザードってのはもともとその警察スターズっていうね、警察組織の人が主役だったりするので、まあ本来だったらツーマンセル行動は当たり前かなともちょっと思うんですけども、単独行動の方がね、ありえなかったんじゃないかっていう気がしなくもないので、別に間違っちゃいない気もするんですけど、ただね、やっぱ最初がね、一人で始まったゲームですから、そのコープが入った時にちょっと賛否両論あったと。で、バイオハザードを散々研究して作ったデッドスペース1、そしてさらにそれを進化させた2、と来て、3でなんでコープ入れたんだろうっていうやっぱ疑問がね、残るんですよ。なんでなんでしょう。全然わかんないんですよ。これはね、しかもですよ、今回、その、今まで1、2は敵は、ネクロモーフっていうそのモンスターだったんですね。その人が変形したような、ちょっと人間の顔が残ったような、ちょっと気持ち悪い、なんか殺すのためらうような感じのモンスターだったり、あとなんかちっちゃい子供ね、子供が変化したような爪の長い気持ち悪いね、あのなんか殺すとちょっとこれは完全に日本じゃ NG だなみたいな感じのモンスターが多かったんですけど、今回敵がですね、人間がいると。この世界ですね、デッドスペースの世界には、ユニトロジストっていう、その、まあ、新興宗教的な、グループがいまして、まあ、マーカーっていうね、このゲームの中心になる、その、石みたいのがあるんですけど、遺跡みたいな、古代の。それを信仰する、その、ユニトロジストっていう教団があって、そのちょっと、狂信的なね、教団があって、その人たちの話はね、今まで1でも2でも出てきてはいたんですけど、実際にそのね、人がまあ、出てくる、まあ、NPC として出てくることがあったんですけども、こうやって敵としてね、しかも銃を持って出てくると。これはどうだろうと。それやっちゃったらもう完全に普通の TPS と変わらんのじゃないかと。ねえ、ちょっとこれ気になるポイントその2ですよ。コープが入っちゃったとこで、ハテナが1個ついて、敵が人間が出てくるでハテナが2つついて。で、さらにですよ、舞台が、まあこれはいいんですけど、雪の惑星なんですね。うん。雪の惑星で、TPS で、コープで、なんかもう完全にね、某ゲームみたいに見えちゃうわけですよ、やっぱり印象的に。多分まあ、その1、2と来て印象を変えるためにね、ステージを雰囲気を変えるために、まあ今までその、1作目は完全に宇宙船の中で、2作目はその、土星だったかな、土星上のなんか、スペースコロニー的な都市を舞台にしてたんですけど、まあ基本的にはその閉鎖的なその、人工的な空間だったので、今回多分自然をね、多少入れてみようみたいなことだとは思うんですけども、雪の惑星っていうのがね、やっぱりなんか見たことある感がね、バリバリでね、どうなのかなっていう気はするんですよ。まあ今からね、そんな否定的な意見を言ってもしょうがないんですけども、どうしてもね、ファンとしてはね、って思っちゃう。ここはね、ファンの方なら分かっていただけるんじゃないかなと思います。ただ、やっぱりね、私一応買う、というかまあ絶対買うんですけども、まあなんだかんだ言っても買うんですよね。やっぱり面白いので、デッドスペース。実はですね、私このお話をしようと決めたときに、ちょっとまあ久しぶりにデッドスペースちょっとやってみるかと。私ね、唯一クリアして売ってないソフトっていうと、デッドスペース1、2。それ以外は大抵売っちゃってるんですよね。クリアしたらもう。そんなにもうやんないなーみたいな感じで。で、まあ、売っちゃってもまた買い戻せばいいしなーぐらいの感じで、基本的にあんまり手元に置いとかないんですけど、このデッドスペース1、2だけ置いてあってですね。で、1をね、久しぶりにやり直したわけですよ。昔ですね、そのデッドスペース1をやった時は、私まだ PS3 を買ったばっかぐらいの頃で、その頃はね、ちょっとね、その TPS だの FPS だのっていうより、シューター系ね、 ああいうのをほとんどやったことがない時期で、その、何年前ですか、4年前ぐらいっていうのは、そんなもんでですね、イージーでやってたんですね。うん。それでもね、しんどかったんですよ。結構。しょっちゅう死んでましたし。そんぐらい下手っぴーでね。うん。まあ今でも下手っぴーなんですけど、そんな感じでやってたんですけど、まあ今回さすがにですね、ちょっとはレベルアップしただろうと思って、まあハードってのもちょっとさすがに厳しいので、まあ一応ノーマルね。まあノーマルでとりあえずその、ゲームメーカーが要は、この難易度が要はうちらの用意した難易度ですよっていう、これでとりあえず遊んでみようと思ってですね、ノーマルで遊び始めたんですけども、本当はね、この、まあ、ポッドキャスト収録するために、ちょっと、触りをね、やってこんな感じだったなっていうのを思い出そうかなと思ってたんですけども、これがね、面白すぎてね、ドハマりしてまして、今。久々に。バトルフィールド3のね、クロースクォーターっていう、その、最近私がずっと話してた、新しいマップがですよ、やっと国内配信されたわけですよ、普通に。一般の方向けでもね、バラ売りされたわけなんですけども、それまでの間が、まあ、暇だったもんで、ずーっとデッドスペースやってまして。これが面白い、やっぱり。うん。で、一回目やったとき、イージーでやってたときは、結構簡単に倒してたね、ボスとかがね、やっぱりノーマルになると急に強くなったりとか。あと、イージーのときはもうやったら弾が余ってて売りまくってたのが、ノーマルになると、まあ、なかなかちょうど良い感じで。ちょっとね、弾足んねえなとかね。うわ、きついな、ここちょっともう突破するかっていうような感じの、いい感じのサバイバル度がね、アップしててね、面白いですね。これは、皆さんやった方がいいですね。デッドスペース。うん。まあ、今更そんなこと言われなくたってやってるよっていう方多いでしょうけども、意外とね、やったことないって方も、まだまだいると思うんですよ。やっぱり海外ゲームだっていうのと、英語、ね。あとまあ、グロがひどいと。グロ表現はね、ひどいんですよね。うん。特にね、敵を殺した時に、まあ、踏んづけたりもできるんですけど、あと、まあ、その辺に結構、バラバラになった死体とかも転がってますし、首取れちゃったね、人とかね、あと首だけコロコロ転がってたりとかして、それを投げたりもできるんですけども、それよりもね、自分のキャラクターが死ぬ時が一番残酷っていうね、うん、私もさっきですね、体を真っ二つにされて死んだりとか、しましたけどもね、あれはね、絶対もう日本じゃ発売されないので、もう諦めて皆さんですね、海外版を買っていただきたいと。海外版、今、1はね、そんな2000円ぐらいじゃないんですかね。私買った時1500円ぐらいでしたけど、1500円とかで買いましたが、2でもそんな、どうなのかな ?3、4000円ぐらいで買えるんじゃないかと思いますが、どうなんでしょうか。とりあえずそんなわけで、デッドスペースね、めちゃめちゃハマってるんですが、3ね。やっぱりこのバイオハザード6に感じる不安さと同じぐらいですね、今ちょっと不安な感じをですね、感じてるわけですよ。デッドスペース3。二つとも今やもうね、ホラー系ゲームの、もう、トップ2と言ってもいいぐらいの感じになってますんでね。まあ、いろんなご意見あるでしょうけども、他にもいっぱいあるぞと。ね。でも、この E3 で両方発表されたっていうこのタイミングを見るに、これはね、バイオハザード6が今年の10月でしたね、確かね、発売が。で、デッドスペース3が来年の2月ぐらいなんですよ。もう楽しみでしょうがないですね。ぜひね、両方買おうと思ってまして。で、本当はね、デッドスペースじゃない、バイオハザード6の体験版がやりたかったんで、ドラゴンズドグマをね、買おうと思ってたんですけど、結局買ってないので、ね、どうしようかなと思ってますけども、皆さんはどうなんでしょう?どちらに期待してますでしょうか?私もね、やっぱデッドスペース3にね、期待しちゃってますね。なんだかんだ言ってもやっぱコープだなんだ言っても、あそこまでこう、バイオハザード研究して、さらに良いものにしてきた、やっぱ実績がありますからね。バイオシ5でコープを否定されたのであれば、うちらはもっといいホラーのコープやってやるぜぐらいの感じで作ってくるんじゃないかなと、思って期待してるんですよ。うん。ねえ。ただ若干そのデモを見る限りムービーシーン多くなったかなっていう感じのとかね。まあいろいろあるんですけども。でもまあ期待しておりますので、ぜひね、発売されたら皆さんもやってみてほしいなと思ってます。まあそんなわけでちょっと取り留めのない話になっちゃいました。完全な雑談だったんですけれども、個人的なデッドスペース3と、バイオハザード6のですね、気になるところ、期待してるところっていう感じでまあダラダラっと、お話してみましたが、いかがでしたでしょうか。今回はこの辺で失礼します。 はい、てなわけでタコラジ第46回、お話しさせてもらいました。結局ですね、何が言いたかったのかよくわからない感じになっちゃいましたけれども、まあ、バイオハザード6もデッドスペース3も両方買えますよっていう話ですね。あとですね、 E3 の情報をやっぱりちょっと改めてチェックしてたら、いろんなね面白そうなゲームが出てきまして、スモライダーサイヤ人さんも言ってましたが、あのビヨンドね、あれ面白そうですね。トレーラーとか見ました？あれやばいですよね。あれなんか主人公らしき女の子が保安官の人になんかこう質問されてるシーンがあるんですけど、その保安官の顔はね、もうやばいぐらい人間なんですよね。あのヘビーレーンの時もね、かなりやばかったですけど、あのムービーのロードの途中で入るあのアップの顔ね、キャラクターのあれ毛穴とか本当やばくてですね、うちの奥さん横で見てて気持ち悪いって言ったぐらいリアルだったんですけど、あれ以上になんかこう人間っぽさが増してるなっていう感じがしてね、ちょっと期待してますね。あとゲーム性もね、なんかちょっと超能力バトル的な感じがしなくもないですし、なんかねストーリーもこう時系列が行ったり来たりしながら進むっていうのもね面白そうなんで、いやーいいですね。なんか楽しいゲームがいっぱい出そうだなっていうところで期待してますけども、そんなわけでタコラジ第46回はこの辺にしましょうかね。次回は何のお話しましょうかね。ちょっとまだ考えてないんですが、多分バトルフィールド3の新マップにですね、人がだいぶ集まってきましたんで、その辺のお話ができるかなとね、期待しています。あとサヤ人さんの東京ジャングルはですね、どうも寝落ちが激しくて全然進まないらしいので、一応私買ってみようかなと思っておりますけども、その辺のお話できればいいかなと思ってます。はい、ではタコラジ第46回は以上でした。最後まで聞いていただいてありがとうございました。